さあ今回なんですが、富士山が望める山中湖の湖畔、小田急山中湖フォレストコテージにやってまいりました。支配人の高村健二さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まずこちらなんですけれども、まあ、コンセプトをちょっと教えていただきたいんですけれども。
コンセプト、は
い、
まあ、そうですね、まあ、都会のこの喧騒から離れてですね、はい、まあ、安全に非日常を味わえるような施設を提供しているっていう。
かなりこの施設って広さがパッと、まあ、見た感じ広そうに感じるんですが、広さどれぐらいあるんでしょうか。
広さはですね、湖畔、まあ、道路挟んで湖畔側と森林側と分かれているんですけども、はい、3万3000平米なので、だいたい1万坪ぐらい
ですから、こうちょうど道路を挟んで湖畔側と森林側と2つに分かれているんですよね。規模的にはやはり森林側の方のスペースの方が広めっていう感じですか。
ありますね。どうしても。
これはどういう感じでお客様って選ばれるんでしょうね。
そうですね、やっぱ湖畔の方は主にオートキャンプがこうメインというか、はい、コテージも一応3棟はあるんですけども、やっぱ湖畔にこうメインして、で、目の前富士山が見えるというところで、まあ、非常に人気のエリアにはなってます。ただちょっと道路が近いっていうのもあって、はい、中にはあえてこう森林側の方の静かな方に行きたいっていうお客さんもいらっしゃいますね。
なるほど。確かに湖畔側のところっていうのは道路が割と近いので、まあ、気になる方は気になるかもしれないけれども、景色っていうのも本当に今日も富士山が綺麗に湖畔の方から見えてますよね。
湖畔のサイトからもよく見えますし、まあ、あの森林側の方に泊まってもですね、プライベート桟橋があるので、そこから見る富士山も十分綺麗ですね。
なるほど、はい。こちらなんですけども、いつ頃の創業になられるんでしょうか。
創業はですね、1966年、でも今55年ぐらい前ですかね、うん、でスタートしてですね、しかも名前が朝霧第二キャンプ場というね、で1992年に、今の名前に変わりました。
なるほど、
はい。
ということは、まあ、小田急さんがもう
母体の
母体、
はい、
ということはお客様というか、ここを利用しているお客様というのは俗に小田急線沿線沿いの方が多いんですかね。
の方が断然多いですね。4割以上のお客さんが小田急沿線、神奈川のお客さんが多いですね。
とあとはやはり首都圏のお客さん。
そうですね、東京、埼玉、あとは千葉の方も、意外と山梨県が少ない、地元が意外と少ないんですけども、
ど
あと最近は西の方からも、はい、結構いらっしゃってますね、はい、名古屋の方からとか、はい。
ちなみになんですけども、支配人はもうどちらのご出身なんですか。
僕はもうここで山中湖です。
あ、山中湖、はい、ということは幼い頃からこの山中湖のあたりがもう本当に遊び場で。
まあそうですね、はい、本当です。
実際にここでお働きになってどうですか。山中湖っていう魅力を含めて、
山中湖はやっぱそうですね、まあ田舎ならでのやっぱ良さを楽しんでますね。まあ、もちろん仲間もたくさんいますし、
はい、
いろんな面でこう助け合っても、ね、お互いに助け合うこともできますし、近くの、まあ、業者さんにしても何にしてもほとんど知り合いなので、うん、何かと非常にやりやすい環境で仕事させてもらってます。
でこちらの方では支配人としてご担当なされてどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
大体15年ぐらいになります。
15年と言いますと、15年前と今とはまたかなり変わってますか。
全く違いますね。施設も全部もう全面的に変わりましたし、
全面的に
もうほぼ昔の僕がなった時の15年前の施設はリニューアルしたりとかですね、うん、はい、したりとかして、今はその建物はもう残ってないですね。
まあ、どんどん年々こう進化をさせていっているといった感じですか。
お客さんのその年、まあ、その年代というんですかね、
はい、
ニーズに合わせて、いろいろ変えていっているという感じですね。
まず我々が今お話をお伺いしているこの場所なんですが、ここをご説明いただけますか。
は
い、
ここはまあフロントになるんですけれども、はい、フロント売店になります、うん、であとこの奥がですね、
はい、
お風呂に、
あ、お風呂がここにあるんですね、
はい、宿泊のお客さんは無料で使えるお風呂になってます。
またこれ綺麗なところにお風呂があると言ったらいいんですが、あの非常にこうなんか快適な感じに見えますが、
そうですね、ちょっとあの作る時もちょっとキャンプ場らしくないお風呂を作ろうということで、
それでは管理棟にありますお風呂場にちょっとご案内をいただきたいと思います。あ、なんかもう本当にホテルとかのお風呂場みたいな感じのところがありますね。十分な広さがありますよね。
そうですね、十分、まあ、今コロナの関係で入場制限をちょっとかけさせてもらってるんですけども、はい、
湯船の広さも本当に割と広めな湯船がドーンとありますし、はい、ここでゆったりともう本当にお風呂に入っていただいて、また自分のコテージとかキャンプサイトの
方に入っていただいて、ね、やっぱこの時期特にそのテントサイトのお客さんには非常に好評でして、ちょっと温まり、やっぱ寒いですので一回温まってからもう一回みたいな、
それもいいですよね。やっぱりこう、あ、シャワーだけじゃちょっと疲れ取れないけど、はい、よし寒い中頑張ってちょっと焚き火とかしたけど、もう一回ちょっとお風呂で温まるからっていう、そういうのもできますもんね。
チェックアウト後の利用もやっぱできるようになってるので、
はい、
やっぱ夜こう火に炙られて臭くなったら
髪、匂いがついて
るのに洗い落としてきれいに炊いて
も
らうのも一応できます。
はい、そして奥側には
まあ、レンタル
品もあるんですね。
そうですね、まあ、レンタル品も結構品揃えがあるので、はい、初心者の方で何も持ってませんよみたいな人でも、うん、バーベキューだったりですね、はい、テント泊だったりできるような、そんな施設なん
です。じゃあ割と本当に気軽な感じで来ていただいて楽しんでいただく、でもその中に高規格のものをご提供していると。
そうですね、まあ、高規格というか、なんていうんですかね、あまりこう自然は残しているんですけども、はい、例えば炊事場に暖房がついてたりとかっていうような、そういう、まあ、ちょっと快適面も含めて提供しているって感じですね。
炊事場に暖房ついてるんですか。
炊事場に暖房ついてますね。
じゃあちょっと後ほど拝見もさせていただきながらという感じになりますが、やはりこの管理棟のところに一つ大きく目立つのが焚き火ストーブといいますか、焚き火の薪ストーブありますね。
他のコテージの方にもですね、はい、今リニューアルして7棟薪ストーブが入っているお部屋もありますので、はい、まあ、冬なんかは結構快適に、まあ、火を楽しみながら、うん、暖炉を囲みながらこうちょっとこう暖炉ができるような、そんな施設もあります。
都会の方だと薪ストーブとかの経験がないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、なんか煙突の関係でなんか入れられなかったなんていう人もいますし、やっぱこういう人来た時はですね、もう惜しみなく申してもらいたいですね。
なるほど、ということはここに来て、じゃあちょっとその薪ストーブのもうなんて言うんでしょう、良さも味わっていただ
きたい。そうですね、火遊びはなかなか楽しいので、
あ、いいですよね、悪い意味の火遊びではなくて、いい意味の火遊びっていうのを楽しんでいただく、
大人の火遊びをぜひ楽しんでもらいたい